はい、ツタダです、優しく学べる幸せマーケティング講座の4回目の配信となります。皆さん宿題はされましたか？報告するかしないかは、自由なんですけど、報告コメントでね、報告くださった方のは目を通して一言コメントをさせていただきたいと思いますので、ぜひぜひ書いていただきたいなと思っています。で、今回の、配信の中でコンテンツは、音声で、お送りしたいと思います。題して、自分の幸せ土台でマーケティングを組み立てる理由について、お話ししていきますね。で、皆さんのやりたくないこと、まず一番ですけど、いろいろ書いてもらったんですけど、結構皆さんね、たくさん書いておられまして、とってもいい感じと思いましたね。なんかそういうやりたくないことを、わって書くっていうのはなんかいいですよね。で、やりたいことよりかやりたくないことをまずは書き出して、それを全部反対にする、そうするとそれがやりたいことだったり好きなことだったりするので、逆にネガティブの方から書いた方がやりやすいっていう方もいらっしゃるので、ちょっとそういうことをやってもらいました。で、やはりね、ビジネスと日常生活は同じなので、日常生活ではそれは嫌いなんだけど、仕事とかビジネスになるとそれをできるというかやっているっていう方もいらっしゃると思うんですけど、日常生活で嫌なことっていうのはやはり同じなんですね。ビジネスでも嫌なんです。なので、そこは仕事だからここは我慢してやっとこうかとかっていうふうに分けない方がいいですね。ご自身でビジネスされるなら特に我慢してやらないことです。我慢してやっちゃうとどこかで歪みが来て続けられなくなったり、なんかやる気がなくなったりしますので、なのでビジネスと日常生活は同じって思ってください。で、皆さんの幸せ土台にマーケティングを組み立てましょうっていうことを言ってるんですけど、幸せマーケティングっていうのは別名わがままマーケティングなんですね。で、わがままだから、わがままっていうのはあまりいい言葉ではない、良いことではないという認識なんですけど、でも逆にその自分の幸せじゃないこと、だからそのわがままを通さず、幸せじゃないことを我慢してお仕事をしてると、ビジネスをしてると、自分も幸せじゃないし、それを受けるお客さんも幸せじゃないじゃないですか。だからそれはあまり良くないんじゃないかと私は思ってて、もうどんどんわがままに、自分のわがままを通して、で自分も幸せで、その商品サービスを受けるお客さんも幸せという、両方幸せという状態が一番良い形だっていうことを肝に銘じておいてください。なので、より自分のこう好きなこと、だから嫌いなことの裏返しですね、嫌いなことはもう全部やめましょうって私はコメント書かせてもらったんですけど、その裏返しの好きなこととか、なんか幸せなことをもっともっと明確にして、でそれをはっきりとした言葉で発信するってことが大事なんですね。で、その発信した言葉に響く方がお客さんになってくださるっていうことなんで、もちろんもしかしたら、このやり方は私には合わないなって言ってっていう方ももちろん多くなります。だけど、 この人の言ってることはすっごい大好きっていう人も逆に集まってくださいますよね。なので皆さんのその幸せ基準の、発信のもとになる幸せ基準を自分の物差しにするっていうことがすごい大事です。もう本当に私たちっていうのは生まれてから親の言うことや一般常識とか、社会人としてなど外の世界のね物差しで自分を測ってるんですよ。なのでまずはそれをやめましょうってことです。なので自分の物差しを持ちましょうっていうことなんですけど、なかなか難しいところがあるかもしれないんですけど、自分の物差しイコール自分の心の声なんですね。その自分の心の声を本当はこうしたいのにとか、これは嫌だとか、なんかしっくりこないとか、なんかざわざわするとか、その心の声を無視して生きてきてはいませんかっていうことなんですよ。なんかそれを感じてるんだけど、やっぱその外の世界に合わせていかないといけなくなって、その時間が長ければ長いほどやっぱり心の声っていうのが聞けなくなってきます。でその心の声が悪いものだと思って押し込めてしまうっていうこともありますよね。でその心の声を無視すれば無視するほど自分の幸せから遠のいてしまうんですよね。で実際にその自分の心の声っていうのはもう超わがままですから、親の今まで言ってきたこととか一般常識とか社会人としてっていうことからかけ離れていることが多いんですね。だからそういう外の世界に合わないことはもうそんな思ったらダメっていうふうに、心の声を無視しちゃうっていう状態がやっぱり私たちは大なり小なりあると思うんですよ。でその心の声を無視してビジネスをやってしまって、でそのビジネスを心の声を無視してビジネスをやってしまって、そのビジネスがうまくいってしまったっていう状態になる時もあります。でも進めば進むほど本当はそれは違うということを感じながらね、実は違うんだよなと思いながらやることほどしんどいことってないと思うんですよ。でも引くに引けない状態になりますよね。なので何度も何度もこれを言うのは、皆さんがスタートしてから自分の心の声に気づいてしまって、で気づいてるんだけど戻りたいのに戻れない状態になることを防ぐためなんですね。もちろんその気づいた時にもうやめたとか、やっぱりもう一回振り出しに戻るとかってなってもいいんですけど、やっぱそういうなんていうのかな、遠回りはしたくないというか、もう最初からしっかりと組み立ててほしいんですよね。なのでさっきも言ったように、皆さんの心の声をはっきりした言葉にすればするほど自分の商品サービスが、必要なお客様だけがどんどん近づいてきてくださって、必要のないお客さんはどんどんどんどん遠のいていきます。だからそれを恐れずにねやってくださいっていうことです。なので皆さんのそのやりたくないことはもうどんどんどんどんやめていくっていうことをやって、でその逆のやりたいことをどんどんどんどん増やしていくっていうことをしてみてくださいね。で2番に行きたいんですけど、前回の宿題の、商品サービスの価値は何ですかっていうことを皆さんにお聞きしたと思うんですけど、結構悪戦苦闘されてますね。実はこういうことをね、あまり考えてません、最初は。で、やっぱ自分のやりたいこととか好きなこととか、なんていうのかな、これをやって なんか困っている人を助けてあげたいとか、まあ皆さんの思いはあると思うんですね。でも思いはあると思うんですけど、その客観的に見た価値っていうのがあまり考えてない。でもお客さんはその価値に共感してっていうか、その価値が欲しいからあなたの商品サービスを受けるわけじゃないですか。買ったり受けたりするわけじゃないですか。なのでこの商品サービスの価値はこれですよっていう明確なことをやっぱりそれも出さないとダメなんです。で、まあ、その価値について考え方のヒントとして2つに分けるといいんですよね。で、1つは機能的価値です。機能です。つまり、こういうことにお役立ちになりますよとか、こういう問題解決をしますよとか、まあ人が困っていることとか、もっとこうなりたいとか、というニーズやウォンツっていうものを解決しますよっていう、そのものの、その商品サービスの働きですよね。機能ですよね。それを機能的価値っていうのを言います。だから大体そうですよね。なんかこの商品を利用すると、あなたの困っていることが解決できますよっていう。まあ化粧品で言うならば、これを使うと、なんかお肌がね、もちもちしますよとか、シワがなくなりますよとか、シミが消えますよって言ったらダメなんですけど、まあ改善されますよっていう。まあそういうふうな、機能的価値っていうところが一つです。で、まあこれは皆さん分かってると思うんですね。この機能的価値っていうのね。で、もう一つ大事な価値があって、もう一つは情緒的価値っていうの。情緒的価値っていうのは感情ですよね。で、どちらかというとね、エンタメ的なものが多いですね。だから、満たされないものを満たすという、なんか感情的満足のことなんです。だから、ああ、楽しかったとか、ああ、よかったとか、なんかそういう感情的な、情緒的な感情的な価値っていうのも、やっぱり必要なんですよね。なので、この二つの観点から、もう一度、あなたの商品やサービスの価値を考えてみるといいと思います。だから、機能的価値だけでも、なんかダメだし、情緒的価値だけでもダメなんですね。だから両方あるのがやっぱり一番望ましいので、そういうこの二つの価値の視点で皆さんの商品サービスを見ていただくと、また何か変わってくる答えがね、宿題の答えが変わってくるかもしれないので、変わったなと思う人はコメントの編集でね、書き換えてみてください。だからまだ私はコメントの返事は入れてませんので、もう一回考えられて、自分の機能的価値はこれだなとか、情緒的価値っていうのは、付加価値ですよね。そういうものは、どんなものがあるかっていうことも、考えられるといいかなって思います。なので、もし、ちょっと変わっちゃったなと思う人は、コメントの編集っていうところがあるので、そこから書き換えてくださっても全然大丈夫です。はい、では次の3番。良い商品、サービスが売れるとは限らないっていうことです。ビジネスの世界ではね、ちょっと変わった現象がありまして、商品、サービスの、良さとかクオリティとかと売れるかどうかっていうのが関係ないんですよ。イコールではないんです。もちろんイコールなものもあります。だけど逆に、いくら良いものでも売れていない商品サービスっていうのはたくさんあります。本当にこれめちゃくちゃいいんだけど、なんで売れてないのかなっていう、商品もあるし、人もそうですし、サービスもいっぱいあるんですね。また反対に、内容はね、そんなに良くないというか不良品とかはダメですけど、そんなに、どこにでもあるような商品とかサービス、そんなに飛び抜けて良くないんだけれども、なんかめっちゃ売れているっていう商品サービスもありますよね。みんな多分一つや二つは何か浮かぶと思うんですけど、 なので、売り手、私たちは売り手の方です。買い手じゃなくて今は売り手でしょ。ビジネスをするってことは。だから売り手が気をつけなければならないのは、扱ってる、自分が扱っている商品サービスに思い入れをしすぎない。思いを入れすぎない。っていうことがすごく大事です。やっぱりこう、ね、自分の商品サービスですから、絶対思い入れはあるんですね。思いを入れたいっていうかね。だけど、それをしすぎないことです。厳しい言葉で言うと、もう売れない商品サービスはどうやっても売れないんですよね。なぜか。でもなんでこんな、自分もだからあんまりこれは売れるぞとか、これはすごい自分の思いがあるから、売りたいとかと思っても、売れないものは本当に売れないです。だけど、なんかわからないけど、なんかしれっと出したものが、しれっとなんか告知したものがめっちゃ売れたり、なんでかなと思うことも本当に多々あるんですね。なので、ここはやっぱり、売れるサービスっていうのを意識していかれるといいと思いますね。これマーケティングですっごい大事な、考え方なんですね。で、私はよくコーヒーいりますかいりませんかの仕事ですよって、そういう感じで仕事をしてくださいねってよく言うんですけど、自分がね、なんかすごい美味しいコーヒーを飲んで、で、この豆が、なんていうのかな、有機栽培でね。で、手作りのなんか焙煎っていうの？コーヒー豆をいって、すごい手をかけて、で、しっかりと、なんか、ミルとかでもね、丁寧に、挽かれたこのコーヒー飲んだら、めちゃくちゃ美味しかったから、あ、このコーヒーを自分も売りたいと思って、売っていくんですね。で、コーヒーいりませんか？いりますか？いりませんか？って聞いていったら、たまたまね、紅茶党の人ばっかりやったらね、売れないんですよ。いくら美味しいコーヒーでも。例えば、今、喉乾いてないっていうか、お腹いっぱいの人にもコーヒー売れないじゃないですか。もうお腹いっぱいからもう飲めませんって言って。なので、そういうふうな、自分がいくらいいものだとしても、売れないこともあるんですね。でも私たちがやってしまいがちなのは、いやいや、でも一回飲んでみて、みたいな。ちょっと試してみて、とかって言って、なんかね、セールスしてしまうんですけど。だけど、やはり、周りのニーズにないものっていうのは売れないから、それが良い商品、サービスだとしても、周りの人が欲しいと思うものでないとね、売れないんですね。だから、やっぱり売れる商品、サービスを、作るという前提が、マーケティングする前に、プロダクトを作る時に、商品サービスを作る時に、やはり売れる商品を作るっていうことが大事です。で、そこにだから思い入れが入っちゃうとね、売れないものでも何とかして売ろうと思うんですけど、売れないものは売れないんですね。だから、商品サービスが良くなくてもいいというわけではないんですけど、やっぱり良くないと商品も売れないし、リピートとかね、紹介が、出ないわけなんですけど、なので、商品は良いに越したことはないけど、良いものが売れるとは限らないっていうふうに皆さん覚えておいてくださいね。だから、もう売れないものはすぐ諦めて、もうまた次の商品作りましょうっていうことです。はい。では4番目、これは、優れたマーケティングはセールスを不要にするという有名なドラッガーの言葉なんですけど、商品を作って、商品サービスをね、作って、で、それを、マーケティングというこう流れにね、仕組みに乗せて、最終的にセールスに持っていくわけなんですけど、やっぱりセールスっていうのはなかなか、難しいというか、どっちかというと売るということはね、やりたくないじゃないですか。で、 売るという行為、また営業のことでなんかね、話す機会があればいいと思うんですけど、皆さん下手な営業に合ってるから、下手なセールスマンに合ってるから、あんなセールスやりたくないわっていう形なんですけど、だからあまり自分から売るとか売り込むとかいうのはしたくないじゃないですか。だけど、マーケティングっていうのをしっかりと組み込むと、作り込むと、セールスっていうのが不要になります。まあ不要というか、本当にそんなに売り込まなくてもね、売れてしまうというか。なので皆さんの商品サービスをね、もちろん売れる前提ですけど、売れる商品サービスを優れたマーケティングで動線を組み立てると、もう売り込まなくても売れるようになるという、もう夢のような状態、本当にそんなことがあるんかなって思うような状態ですけど、もう相手の方からもう使わせてくださいとか、欲しいですとか、そんな風な声をいっぱいいただいて、なんかわからないけど売れてしまうということもとてもたくさん起こるようになります。もう相手から買いたいですとか、買わせてくださいって言われるってすごい嬉しいじゃないですか。それもやはりしっかりとマーケティングっていう手順を、仕組みを、流れを作るっていうことですね。で、だから煽ったりね、誇大表現とか、なんかちょっとビッグマウスになってね、売ろう売ろうとしてもね、買う方にすれば、自分が買う立場にすれば、なんかバレバレじゃないですか。なので、ちょっとこれ下世話な言い方なんですけど、そういう煽ったり誇大表現とかしなくても、お客様の財布をどう開いていただくか、結局財布を開いて、お金をこうね、いただくわけですから、価値とお金の交換ですからね、商品とサービスで交換するわけですから、お客様はどういう時に財布を開くかっていうことを考えると、すごくマーケティングがね、うまく組み立てられると思います。なので、自然と売れてしまう状態っていうのを作っていくのがマーケティングなんですね。で、商品サービスを知っていただいたその人たちに、ああ、これが欲しかったんだよねって、こういうサービスが欲しかったんだよね。私にとってはもう今これがぴったりなんだよねっていうふうに思ってもらうことなんですね。だからそうなって初めて、そのお客さんになる人は財布を開いて提示した顧客価値、価値に対して、価値ということは結局価値で、商品サービスの価値ですよね。そうした価値に対して対価というお金を支払ってくれるという、こういう仕組みになってますよね。なのでビジネスっていうのは価値とお金の交換だっていうことをもう一回覚えておいてください。なので、皆さんが提供している、これから意識してやっていかないといけないことは、皆さんが提供している商品サービスの機能的価値と情緒的価値がはっきりと提示できて、で、その商品サービスをマーケティングという仕組みで世の中に送り出していくっていうことなんですね。で、きっと皆さんがね、提供している商品サービスを必要とされている方はこの世の中にきっといらっしゃいます。もうインターネットとかを使うと本当に世界中までお届けすることが、マーケティングっていうのはね、世界中まで波及させるっていうことができますので、きっと皆さんが提供したいと思っている商品サービスっていうのは欲しいという方はいらっしゃれるんですけど、やはりその機能的価値と情緒的価値っていうのがはっきり提示できてないとお客さんも分かりにくいですよね。なので、これから皆さんがやっていくっていうことは、まだ見ぬ皆さんのお客様に商品サービスを提供する仕組みを作っていくっていうことです。だからではじゃあどうやって作っていくのっていうことなんですけど、まだまたおいおいね、この講座で、無料講座でもお話ししていきたいと思うんですけど、無料講座の中ではまあこうやっていきますよっていうやり方だけをね、多分お伝えするっていう段階になっていくと思うんですけど、やっぱり結局何でもそうなんですけど、 実践しながら作っていかないと、やっていかないとやっぱりできないんですよね。だから机上の空論っていうか、机だけの学びではなかなかね、結果に結びつかないし、やっぱり実践が伴わないとダメだと思ってるんですけど、なので学ぶだけではなくて、学ぶということと行動するがセットになって初めて結果につながるっていうことになってきます。なので今回の無料講座では幸せマーケティングというこの概念っていうのを、概念っていうか、まあ仕組みっていうのを、まあ皆さん学んでいただくというか、それはお伝えするだけなんですけど、それを実際に自分でやってみられたらいいと思うんですが、それを一緒にね、実践しながらやっていくっていうことにまたつなげていきたいと思っているんですよ。なので、今が8月の半ばですので、この無料講座が終わるのが多分8月中に終わらそうと思ってたんですけど、なんか中身がいろいろ伝えたいことがね、これもあれもこれもっていう風にカリキュラムもこう考えてたら、もう少し8月から9月にずれ込みそうなんですね。なのでその9月の一旦その無料講座っていうのが終わってから、次の幸せマーケティング実践講座っていうのをやっていこうと思うんですね。なのでその実践しながら皆さんにこう結果を出していってもらおうというような実践を伴う講座っていうのをやっていきたいと思うので、まあ、それも同じ、今と同じような Facebook グループで展開していこうと思うんですけども、ご興味ある方は、グループのところに、URL、フォームを作ったので、そのフォームから興味ある方は興味ありますっていうところをポチッと押してください。これは、メールアドも名前とかも全然いらないので、もうそういう興味がある人がどれだけいるかっていうのを私自身が知りたいだけのことなので、何も、皆さん情報はいらないので、ある方はポチッと押してください。で、その、興味がある方が多ければ、この無料講座が終わってから、ちょっと次からは有料になるんですけど、実践を伴って、しっかりと実践を伴うマーケティングをしっかりとね、作っていく講座に、半年ぐらいかけてやっていきたいなって思ってる。そこはまだ構想だけなんですけど、まあそれが、少なかったらもう別に無料講座だけでね、終わっても全然いいんですけど、まあその幸せマーケティングっていうのを、今の自分、ご自身のビジネスに、そういうのを組み込みたいなっていう方がたくさんいらっしゃったら、そういう、まあ通信講座ですけども、実践を伴う形でやっていきたいなって思ってますので、グループの、ところにフォームがあるので、そこをまたポチッと、ご興味ある方は押してくださったらありがたいです。ということで、今回優しく学べる幸せマーケティング講座の4回目の、配信をさせていただきました。音声だと逆にね、電車乗りながらとか、聞けるかなって思ったりするので、家事しながらとかね、流しながらとかね、聞けるかなって思うので、また、聞きながらで、もう一回商品サービスの価値のね、機能的価値と情緒的価値をもう一回考えられるといいかなって思います。では今回はこの辺で終わりにしたいと思います。皆さんいつもありがとうございます。